それではヘブル人への手紙の1章を開いてください。パウロによる手紙、ローマ人への手紙からずっとですね、見てきて、でピレモンへの手紙で、終わったんですね。ただですね、このヘブル人への手紙は、伝統的にはパウロのものではないかっていうことなんですね。でね、問題はね、名前が出てないんですよ。けれども、一番後ろにテモテからっていうね、こう挨拶文があるんですよね。だからやっぱりこのパウロと一緒、テモテと一緒にいる人たちはパウロでしょみたいなことだし、あと書いてる内容が非常にこうパウロの、この他の手紙と、こう同じような流れがたくさんあるので、私はやはりこの伝統的なと同じこのパウロだとは思うんですが、意見は分かれます。それはともかくとして、ヘブル人への手紙、ヘブル人に書かれた手紙ですね。でこれがだからどこの教会っていうわけじゃなくて、ユダヤ人の人たちに書かれた手紙ということになります。で興味ある人いると思うんですね。ヘブル人とイスラエル人とユダヤ人って違うんですかっていう質問があるかと思いますが、皆同じ人たちです。で意味合いが最初の方はヘブル人という言葉がすごい多く出てきますね。なぜかって言ったら、アブラハムがウルの町から神に呼び出されて、主の示される地に行きなさいと言ってユーフラテス川を越えてきたわけですけども、ヘブルっていうのは川向こうから来たという意味の言葉から派生したものなんですね。だから初めの時、この創世記でね、ヘブル人っていう言葉たくさん出てきます。これはそういう行きさつがあるからです。そしてヤコブに新しい名が与えられました。イスラエルという名が与えられて、それでこの出エジプト記以降ですね、イスラエルの子ら、イスラエルのこの子孫ですね、たちがイスラエル人と、同じ人たちですよ、イスラエル人とこう呼ばれるようになるわけです。そしてこのずっと話は先に行ってですね、この紀元前の586年に、このエルサレムが破壊されて、バビロンに捕らえ移されるんですよね。で主に70年後にユダ部族の人たちが帰還したんです。これはもう明確なんですね。他の部族の人は散らばってて、でも少しは戻ってきてる感じがするなと思うんですが、主にユダ部族が中心に戻ってきてるんです。それからユダの人っていうことでユダヤ人となりますですね。このようにして、この、同じ人たちなんですけれども、由来がこう変わってきているということなんですね。でこの手紙の素晴らしさはですね、その御子イエス様の姿がユダヤ人たちの信じているユダヤ教の中で明らかにされていっているということです。ですね。イエス様の姿がユダヤ教の中でその優れた姿が明らかにされていっているということですね。で、もちろんこのイエス、神は預言者たちによって明らかにされ、そしてユダヤ人たちの信仰によって守られてきましたですね。もう旧約聖書を見たら皆さん分かると思います。で彼らは律法が与えられて、神殿を建てて礼拝を捧げてきて、そして午前中もお話したように、その律法という預言がこのキリストを証ししていて、イエス様が事実来てくださり、イエス様が来たるべきキリストであると、いうことですけれども、まさにですね、この異邦人はなんか最後の、美味しいところをもらったっていう感じがしますね。結局このアブラハムの時から選ばれて、この神様に語り継がれていった、語られていき、その中で生きていったユダヤ人たちのこう、遺産をですね、そしてイエス様が来られて、でこの来られたということでイエス様を信じましょうということでイエス様を信じるわけですけども、だから最後のファイナルプロダクトっていうかな、最終的なこのものをですね、私たちはそのまま受け取って、無償で、簡単に言うと長い期間かけてですね、こうなんか食事、なんか食べ物でもなんかこう長い何年もかけてこうなんか熟成したものってあるじゃないですかね。そういうものすごいこう料理をですね、こうただでもらったみたいなイメージですね、この異邦人の人たちはね。 で、ここでですね、これ皆さんね、こうちょっと想像力を働かせてください。いいですか。イエス様を信じるようになったその当初、ユダヤ人だけですね、イエス様を信じてるのは。わかりますか。で、聖霊が与えられて、そして教会が生まれましたね。でですね、イエス様を信じるユダヤ人の人たちは全く変わることなく、エルサレムの神殿で礼拝を捧げていたわけなんです。例えばペテロについて、ペテロとヨハネについて、使徒の働きの3章の1節に、ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったということで、そのユダヤ教徒として、ユダヤ人として神殿で礼拝を捧げ、律法も守りを行っていったわけなんです。でその途中で神様が啓示を与えられて、異邦人にも救いがあるんだということが分かり、で、ペテロも巡回するようになったりしましたけれども、基本的にそのエルサレム、またユダの人たちは、ユダヤ地域にいる人たちは、最初の時と同じように神殿礼拝を行い、律法を守っていった。これが分かるのはね、これパウロが先週のメッセージですよ。このパウロがエルサレムの旅するじゃないですか。この最終的にこの宣教旅行をした後でエルサレムに戻ってきて、そしてエルサレムにいる指導者たちに迎えられたわけですよね。受け入れられましたが、その時にヤコブなどがこう言ったんですよね。彼らはこれを聞いて神を褒めたたえ、パウルに言った。兄弟よ、ご覧の通り、ユダヤ人の中で信仰に入っている人が何万となくいますが、皆律法に熱心な人たちです、ということで、この律法に熱心だとその時も、こう言われていたわけなんです。ところがですよ、いいですか、ここから大事ですね。今皆さん想像力を働かせてね、自分がユダヤ人だと思ってくださいよ。でこうやって、この神殿礼拝をして、そして、律法も守るっていう中で、紀元後の70年ですね、70年にローマによって包囲された結果、エルサレムが破壊されたわけです。で神殿が破壊されたわけですですね。で何もなもがなくなる。でこのこと自体も実はイエス様が前もって予告して、警告しておられて、弟子たちがね、これ素晴らしい建物ですとかって言った時に、イエス様はどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありませんと、これ建物がですね、崩れるよということをイエス様は前もってお語りになっていたわけです。ということで神殿の礼拝がなくなってしまったわけです。けれどもイエス様がいればいいんだよっていう話がこの手紙なんですよ。この13章の8節、もう本当手紙のずっと後にね、イエス・キリストは今日も、昨日も今日も常しえに変わることがありませんとこう言ってんですね。神殿が破壊されても神殿よりも優れた方を私たちは信じているから、だからこの方を霊と誠をもって、御霊と真理によって礼拝することができるんだよということがですね、この、言っていることなんですよ。で、まあこれ分かりやすく言ったらそうですね、例えばこの建物がなくなったって言ってですね、で多くの人がもう信仰生活もやめちゃう中で、やっぱりでも集まんなきゃねって言って何とかして集まるとかね、まあそのようなショックですよですね、彼らにとっては。でもう一つはこのね、警告が書いてあって、信仰から離れていく人たちの話が書いてます。迫害が激しかったので、心の中で信じてればいいやみたいな雰囲気ですよ。でそのようにして無理して告白してイエス様を、で主の皆によって集まらなくてもですね、構わないんだという、こうことですね。自分の生活がこのイエス様をこうの名によって集まるということをしない、でもまあいいやっていうですね、 こう誘惑があるわけです、まあ、プライベート信仰って言ったらいいかな心の中に内に秘めておくような信仰ですね。でこうなるとどうなるかっていうのがこのヘブル人の手紙に書いてあって、もう信仰そのものなくなっちゃうよって話をしてますですね、うん、だから互いに励まし合って愛と善行を進めて集まって主を仰ぎ見るっていう進めがこの手紙の後の方に出てくるわけなんですね。このような流れがこの書かれていまして、本文なんですけど、あのパウロが書くような、あの他の異邦人を主体とした教会に書いてるような挨拶文はないんですよね、全然。まあ、あのギリシャ人はああいうこの絶対文体形態を守るんですが、まあ、ユダヤ人だっていうこともあるでしょうし、相手があとはパウロが書いてるっていうことを知られないようにしていた可能性があるんじゃないかと私の勝手な想像ですけれども、まあ、いずれにしてもこのイントロがですね、今朝ですね、学んだこの1節から3節の部分なんですよね、まあ、イントロっていうかもうそのままこう本題に入ってる感じがしますけれども、中心テーマをですね話してるわけです。あのヨハネもそうでしょ、福音書とかね、あの一書のところ初めに言葉があったっつって、これずっと言って、そしてあの、バプテスマのヨハネのいきさつを書いてっ て最初にこうもう本当に何を私はこれから証ししていくかっていうことをね、ヨハネが書いてるわけで、もう全部最初にも詰まってるんですね。でここも似たような感じで、まあ、あるわけなんですよね。で一節見てください。神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたがということですね。なのでユダヤ人は神から御言葉が預言者たちを通して預かっているという大きな利点があるわけですね。で、私たちに異邦人には、まあ、そういう利点がなかった、その優れたところはなかったわけじゃないですか、全く知らないからね。でも彼らはその御言葉を持っていて神を知ることができたわけですよね。で徐々に神がそれを明らかにする、多くの部分に分けていった。で多くの方法っていうのはこれはあの午前中話した通りですね、夢とか幻とか見つかりとか直接語るとかいろんな方法ありますけれども、そしてそれ語られて神様のご計画が徐々に明らかにされていくわけなんです。聖書をですね投資で読まれているでしょうか、あるいは読んだことがあるでしょうか。非常に重要だと思います、てか重要というか非常に皆さん益になります。で驚くことは、神様がですね、神様っていうかその書いてある内容が非常に流れがいいんですよ、うん、なんでここまで、こうまとまってるのかなっていうか、こう流れがこうある、こういわゆるドラマのようにね、こうドラマの連載シリーズってあるじゃないですか、あの伏線もあればこう構成もあればですね。でこれバラバラの全然時代の違う人が書いているんですよですね。にもかかわらずこう通りが良くなっているという、まあ、この驚きですね。でここでそれがね、この一節を見るとね、預言者たちによって多くの部分によって多くの方法で先祖たちに語られてったと。でこの終わりの時には二節ですね、巫女にあって私たちに語られたと、まあ、預言のにある幻が飽和点に達したって言ってもいいかもしれません。終わりの時です。でバプテスマのヨハネを神が使わして、神の国は近づいた、悔い改めなさいとこう言ったわけです。神の国が近づいたというのは終わりの時が来たということですね。神の国が近づいてるわけだ、接近してるわけです。で、もう来てると。でキリストが来られて、でイエス様がバプテスマを受けられた時に、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶって言われたんですね。ここからスタートするわけですよ、終わりの時がね。イエス様がにあって、この御子って書いてるでしょ、私の愛する子っていうね、喜ぶと。でここからスタートしたわけなんですよね。で、ここまで見れば、じゃあこれでユダヤ人の人たちは万々歳じゃないかと、もうそのまま来られたんだから喜んで受け 入れるわけじゃないですか、本来ならば。ところが拒んだわけですよね、多くが。でここがやはりなんでかなっていうことを考えるとですね、まあ、いろんなことがあるんですが、やっぱりね、物事を複雑にしてますね。例えば安息日についての教え、働いてはならないっていうのは、これシンプルに働いてはならないって、6日間ね、あ、間違えた、働いた後で7日目が働いてはならないと。けれども働いてはならないという言葉が、労働という言葉が何を意味しているのかっていうことを、現実の生活の中でどうすればいいか、 なるべく間違って、これを破ることがないようにっていう感じでね、このバビロン捕囚の後ですよ、ずっと後のエズラのちょっと後ですね、にそのミシュナっていうんですけども、この口伝立法ですね、こう口で伝えていく立法、これを作ってたんです。でそれをこう枠組みを作れば、その中に一切すれば、まあ、破らなくて済むみたいな、こういう発想なんですよね。それでいろんな掟があるわけですよ、人の教えが。でそれが例えば畑行ったら穂ですね、こう穂があるじゃないですか、それをこう取って、殻を取ってですね、こうやってこう食べて、チューインガムみたいに食べてるわけですよ。グミみたいな、グミみたいな、ガムって何ていうの、グミでいいの、日本語でグミね、グミみたいに食べてたわけです。でこれを脱穀していると、これ脱穀ですよ、脱穀で、こういうふうに言って、これ複雑にしてったわけですよね、複雑にしてった。で私たちはここからやっぱり学ぶべきことは、でそこでイエス様が言われたのが、私、人の子は安息日の主ですと。だからこれイエス様なんだよ結局っていう、人の子はってイエス様でしょ、安息日についてもイエス様なんだよってことをイエス様がおっしゃったわけですね。だから私たちがここから学ぶことができるのはですね、本当にイエス様だけだっていうところから目を離して、なんかああだこうだとこう物事を複雑にしていくということが、まあ、起こるわけなんですよ。で終わりの時ですけど、今に至るまで終わりの時なんですよね、今に至るまで。でいつイエスさん戻ってこられてもおかしくない時が、まあ、2000年ぐらい経ってるわけですけれども、いつ来てもおかしくない、すぐに来るとイエス様は言われて、それでイエス様来られたら全てのものが新しくされて完了するわけですね。完了したっていう言葉が黙示録の16章かな、書いてあります。で永遠の都で神と子羊を礼拝するわけなんですよね。で次に2節の途中から、神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられますと。だ神の御子、王子であって、故に万物の相続者と、まあ、いうことですね。だからスケールが究極までに大きいわけですよ。どっかの国の王子、そしてそこを相続ではなくて、万物を作られた神の子ですからですね。で王子は王になるわけでしょ、引き継ぐわけじゃないですか、受け継ぐわけじゃないですか、相続をする、万物を相続するわけなんですよね。でですね、なのでこの方が神ご自身であって、御子は神の栄光の輝き、神の本質の完全な現れであるってこう言ってるんですね。でこれがキリスト教、いわゆるキリスト教の特徴、独特っていう、これがあってこそのキリスト教。1章の14節で、私たちはこの方の栄光を見た。言葉が肉となって私たちの間に住まわれたってあって、その次ですね。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたと。で、このような、この、何言ってるかって、これユダヤ人が読むとですね、この栄光の輝きってユダヤ人も午前中も話したんですけども、住まわれたっていうところ、幕屋を張ったっていうふうに訳すことができます。ヨハネの一章。で、幕屋を張って、恵みと誠に満ちているイエス様の栄光が見えるってこう言ってる。 で、これが彼らが言っているこの栄光であって、で、ここで御子が神の栄光の輝きだとこう言うんですね。そして神の本質の完全な現れだと。で、ここが本当に一番叩かれるし、で、だからこそ他の宗教になってるって言ったらいいかな。イスラム教はイエス様を敬うんです。預言者なんですね。イエス様を敬うんです。預言者なんです。けれどもイエス様は十字架につけられなかったと。あれは、弟子、他の弟子が十字架にかかったんだって言って、で、このイエス、一番大きなものはですね、アラーには神には息子はいないっていうことを断言するんですよ。アラーには息子はいない、だから神の御子はいないと。イエス様は預言者であって神の御子ではないと、でこのように言うわけですね。でユダヤ教は単にガン無視してるだけです。その後タルムードとかにももう出てこないし、だから昔のなんかヨセフスの文献とかには出てくるんですけれども、この他の後のことにはもう出てこない。ちょっともう亡き者にしたいんですよね、記憶の中からっていう感じで。でも心あるイスラエル人はですね、やはり すごい調べるんですよ。でユダヤ教のラビとして優れているっていう評価をしますですね。でもメシアだとじゃあ信じてくれないのって信じないわけなんですね。ここは大きな開き、もう大きなハードルがあって、こう飛躍があってですね、ここを乗り越えるのはやっぱ聖霊の働きじゃないと無理ですね、うん、そういう違いがあるんですよ。でここが私たちの信仰が信仰をたらしめているところで、でそしてその力ある御言葉によって万物を保っているってすごくないですか。すごいですよね。イエス様が、あ、やめとこうとかってやったら万物は総崩れなんですよ。もう原子、原子がなんか分裂するとあれだっけ、核分裂するとあれが原発になるし原爆になるしね。ね。だから全部の単位が崩れ去るっていうこと。これイエス様可能な、意思を持って、もうちょこっとでもやったらそうできるんですが、イエス様があえてですね、ご自分の力ある御言葉によって万物を保っておられるというすごいことが書いてます。でも地上におられるイエス様のことを考えると、なんかその想像ができないですよね。で、イザヤ書を見るとですね、面白いのはこの剣をですね、鞘に収めておく主のしもべはということが書いてあります。でこれ興味深くて、イエス様はご自分の言葉にある力をちょい出しはしたんですけど、全然全部出してないんです。ちょい出ししたのいつか、いろいろありますよ。例えば悪霊に対して出ていけって言ったりとか、あと教えるときに私は言いますって言って権威を持って言うとか、でその権威がね、このさっき言った悪霊を追い出すとか人を癒すとか、あと究極なのは、海に対して、海っていうか、まあガリラヤ湖ですけれども、沈まれって言ったらですね、嵐なぎになるわけですよ。でこれもう恐ろしくなって、一体この方は一体誰なのかっていうね、弟子たち恐ろしくなったんですけど、ラザロよ出てきなさいって言ったらやっぱ出ちゃうんですよね。あれ名前呼んでおいてよかったねっていう冗談があるんですけど、ね、出てきなさいって言ったらなんかもう今まで死んだ人がバーッ出てきちゃうっていうね、冗談があるんですが、そういうお方ですよね。だけれどもイエス様はその言葉の力をですね、再臨の時に、再び来られる時にかなり出していかれます。それが分かるのは黙示録の19章で、この白い馬に乗って来られることが書いてあり、神の言葉と呼ばれて、で19章の15節に、この方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていたと、こうあってね、その鋭い剣によって全世界の軍隊が滅びます。で神の宴会と書いてますが、猛禽のたちのこの、兵士たちの死体が転がっているものをついばむっていう意味で、神の大宴会が開かれるという言葉があるほど、イエス様の口から出る剣の言葉ですね、これによってイエス様が反抗するものをことごとく滅ぼされるという、このような働きがあって、それで御子は、次言ってください、 3節の続きですね。罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる方の右の座につかれましたっていうんですね、だ創造の働きをしていると同時にイエス様は罪の清めという贖いって言ったらいいかな、そうですね、罪を贖う、あるいは罪を許すですね、これを成し遂げてくださったと。で、成し遂げてくださっただけじゃなくて、大いなる方の右の座についたっていうことですね。だからもう本当に着座しているので、余裕をかましてるって言ったら変ですけども、全てを支配してくださっているわけなんですよね。あとは戻ってこられるだけっていうんですか、ということなんですよ。でですね、このこと、この3節の後半をじっくりとヘブル人の手紙の著者、パウロだと思いますけども、取り組んでいきますですか。では4節を見てください。巫女が受け継いだ皆は御使いたちの名よりも素晴らしく、それだけ御使いよりも優れた方となられましたとですね。巫女がいかに優れているかということを今語っています。でユダヤ教が大事にしているものを取り上げていくんですね。はじめここで御使いよりも優れていると言って、で後にモーセよりも優れていると。でモーセってもう一番の預言者ですね、筆頭ですね。モーセの律法っていうのはもう本当に神の言葉として受け入れてました。そして次にアロンの祭司職ですね、これ礼拝において必須じゃないですかですね。でもイエス様はアロンの祭司職よりも優れていると、優れた祭司の位についてますよっていう話をしますですか。そして優れた新しい契約です。これまでのは古い契約で新しい契約だと。で、あとは聖女は地上では模型だけども、天に誠の聖女、優れた聖女があるよって言ってます。で流された地については、お羊やヤギの お牛やヤギよりも優れた血は注がれたと。イエス様の流された血というのは私の良心の汚れを、良心にある汚れを清めてくださるっていうですね。だからこの方こそが希望だっていう、このように続いていくわけですね。だから、この比較をすることによって、イエス様が全てなんだよって話をしたいんですよ。要は希望なんだよっていう話ですね。この方に信仰を置いて、忍耐を働かせて信仰を持っていくんだよと。そのために集まって励まし合うんだよということをパウロは言いたい、パウロじゃないかもしれないけど言いたいわけですよね。で、初めに巫女に与えられているのが御使いたちの何より優れていると。でこれ3節で、意図高きところで大いなる方の右の座に就かれたと言ってます。でこれがなかなかこうしっくりいかないんですね。なんでかって言ったら、御使いって目に見えないからだからもう聖書を通してでないとなかなかこうイメージが、でもそれでも難しい。私たちの生きているこの目で見える世界ではないところで繰り広げられているので、なかなか難しいんですけれども、けれどもですね、聖書でじっくり見ていきたいと思うんですね。でね、このね、御使いって力ある存在なんですよ。まずここから思いを変えてください。なんとなくね、キューピーちゃんみたいにさ思っちゃうじゃないですか。実はね、ゼカリア書でね、これちょっと雑談っぽくなっちゃうんですけど、でも雑談でもないですね。ゼカリア書で女の人がね、翼を持ってね、こうマスを持ち上げてて、シンガルのところに行くって書いてあるんですね。だからいわゆる天使って言うと、女の人がなんかこうほーとかってやったのあるじゃん。あれはね、ゼカリア書に出てくるんですけど、これ、ね、バビロン、偽物の方ですね堕落した天使の方ですね、出てくるんで、それはよくしてさ。御使いと言ったらもう聖書では力ある存在なんですよ。 詩編の97編の7節には神々エロヒムとも書いてます。御使いがエロヒムなんです。そうなんです。だからこのね、神と言ってる時に何の神かがすごく重要なんですね、うん、だけどエロヒー、だから力と権威のある存在として出てくる。あと星々っていうことも出てきますね。星々で、このイザヤの14章の13節で明けの明星の予言のところで、神々が、星々が神のいる北の果ての山のところで会議を開いてるっていうね、集まっているっていう言葉が出てくるんです、うん、こんくらいすごいこうでっかい存在 でダニエル書ではペルシアの君とかギリシアの君とか大帝国、世界帝国ですね、ペルシアもギリシアも、その君っていうのがこれが堕落した天使の方ですね。それ一国の権威が与えられていて、その国を動かしている存在なわけなんですよね。で、御使いは光り輝いて力ある存在であって、であとね、異端の動きとしてコロサイの2章の18節はこうやって見ていくとね、もう容易に分かるんですが、御使い礼拝があるんですよ。書いてあります、御使い礼拝で、ね、これね、誘惑なんだと思う。なんでかっつったら、ヨハネがですね、天においてこの幻の中で御使いの輝く姿とか力強い姿を見てね、一度ならず二度かな、うん、この19章を見るとね、拝もうとする、御使いを、でやめなさいと現に命じるんです。私はあなた方と同じように神のしもべだと、こう言うんですね。でこのようにして御使いは偉大な存在、大きな存在でありますが、それよりも名が優れていると、名っていうのは本質を表します、名が優れているとありますが、で意図高きところにいるわけですね。ピリピの2章の9節から11節、それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためですと。こう天にあるものも、そのそこにある名をも全て超えていると、この御使いたちですね。で、諸々の天よりも高く上げられたっていうのにエペソの4章の10節に書いてあります。でこのようにしてイエス様がおられる、高いところにいる。でも、まあ、当時のユダヤ人にとってはもしかしたらなんですよね、なんかこう御使いの一人のようにっていうのを見なしてしまうかもしれない。だってなんでかって言ったら、御使いのように現れてくる箇所があるんですよ。黙示録の一章ですね、あのダニエル書の10章に出てくる主の使いの栄光の姿ともうそっくりな姿で出てくるわけですよね。で事実、キリスト教に異端があります。エホバの証人、この天、最高天使であるミカエルだと教えるわけですね、イエス様のこと。で私ちょっと調べてないんですけど、モルモン教はですね、ルシファーの兄弟だって教えるって聞いたことあります。つまり同じ天使ですよ、ルシファーの天使だから。ルシファーっていうのはあのサダのことですね。でこのように天使と同じように考えていくんですが、もうこのヘブル人への手紙で、これパウロが言ってることで、もう全く次元が違う意図高き方、大いなる方の右の座におられるということをね、彼はこの話していくんですね。で結構ね、私たちがイエスっていう名前を言ってイエス様を崇めているようにしてもですね、実はまだイエス様を知らないっていうことがあります。クリスチャンの2世から3世かな、あの友人が教えてくれたんですが、あの牧師の息子なんですね。でまだ信仰がはっきり分からなかった時までもイエス様は知ってたし信じてました。でもどういうふうにか、その時のことを振り返って彼は言いました。坂本龍馬のようだったっていう。だからこう自分のものすごく尊敬している、まあ、英雄ですよね、うん、そのようにイエス様を見ていたと。だからその同じようにイエス様って言っても数あるものの中での一つにしか過ぎないという、でも それは御子に出会っていることではありません。御子を信じていることではありませんよね。だから本当に私たちはこの主の名を唱えていても主を知らないということはあるわけですから、ここからの学びはですね、こうなんて言ったらいいかな、あのね、ヘブル人の学びはね、まさにね、礼拝そのものですね。これよりも優れているよと、これよりも優れているよと、このよりもこれ優れているよって、この方がを崇める、聖なるものと、この方を崇めていくっていうですね、このプロセスになっていきます。では5節ですね。神は一体どの御使いに向かって言われたでしょうか。あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと、またさらに私は彼の父となり彼は私の子となると、その上この長子をこの世界に送られた時、神はこう言われました。神のすべての御使いを彼にひれ伏せとあります。はい、御使いとイエス様御子との対比ですが、決定的な違いはイエス様が父の子だということですね。神なる神の子だということです。父とこの関係を持っているということですよね。ここで私はあなたは私の子っていうのは、これ産んだって書いてあるのは詩編の第2編なんですけども、パウロは使徒の働きの13章で、これをね、よみがえりの成就だと、だこの生まれたっていうのはおぎゃーって生まれたっていうよりも神の御子として公に現れたことを示しています。ですね。で、次に私は彼の父となり彼は私の子となるっていうのは、ダビデに対する第2サムエルですけども約束なんですね。神の世継ぎの子として、常しえの御国を受け継ぐ者としてダビデから出てくるよっていうわけなんです。それとね、神のすべての御使いを彼にひれ伏せ、違うじゃないですか。神の使いは神にひれ伏すんですよ。全然こう地位が違うわけです。もう桁外れに違うわけですよね。あとこれ調子がって書いてますけれども、これは後でね出てきますが、イエス様は神の子であるにもかかわらず人の子となってくださって、人の人間となってくださって、私たちがイエス様にあって神の子供になり、養子縁組ですね、なるんですが、なんと私たちのことを兄弟とまで言ってくださいます。なのでその中で長子ですね、だからキリストにある神様のこの特権をですね、神様というか神から与えられた特権を分かち合っている、分け与えられているっていうかな、そういうことで長子っていうふうに書いてあります。これ2章で詳しく学びます。で次7節です。また御使いについては、神は御使いたちを風とし、使える者たちを燃える炎とされると言われましたが、御子についてはこう言われました。神よ、あなたの王座はいよいよ限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖、あなたは義を愛し不法を憎む、それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油で、あなたに油を注がれた、あなたに並ぶ誰よりも多くとありますが、はい、ここでの違いは何ですか。御使いは仕えていますですね。またこれ出てきます、ね、仕えているけど、御子については王なんですよ。で、御使いについてはされるってね、この燃える火とされるって書いてます。これ作るっていう意味で作られたものですけれども、イエス様はなんと父なる神から神と呼ばれてます。神よって言ってるんです。神よ、これ主語が大事でね、父なる神が神よって言ってるんですよ。すごくないですか。もうこれ、もうこれしかないよね。もうで、イエス様と御使いの関係をこの最初1章の16節で、なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも王座であり主権であり支配であり権威であり、御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られましたってこう言ってるんですよね。神なんです。第一ヨハネの5章の20節、私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命ですと いうことでイエス様が神ご自身だということを言って、でその後に続いているこの君臨している姿ですね、この正義によって君臨し豊かな油注ぎを受けているというのは、これ詩編ですね、この詩編のところに、ね、ソロモンのね統治が最初書いてあるんですよ。こうソロモンに対してこれだけの神がね、王がこうやって素晴らしいって、このでそれから神よっていうふうに言って、このソロモンなんだけど、ソロモンをの背後にあるこの理想とされているものというのは神ご自身の国なんですよね、うん、なのでこの神の国がそこで予言されているわけなんです。で今見たのがこの主が再臨されての地上における王国の姿でした、まあ、いわゆるこの千年間の王国、千年王国とも言われるところですけども、で次がですね、黙示録読むと新しい天と新しい地になるんですね。でそれ見てください。またこう言われました。神よ、主よ、あなたは初めに地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも長らえます。すべてのものは衣のように擦り切れます。あなたがそれらを街灯のように巻き上げると、それらは衣のように取り替えられます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません、ってこう言うんですね。天と地を創造した主ご自身であることが、この先ほど見てね、力ある御言葉にて万物を保っていたってあるじゃないですか。でもそれを滅ぼして、この服を着替えるように、今までの天地は古い服で脱ぐんですよね。そして新しい天と地がこの新しい着物のようにして、そうやって全てが変えられるけど、この方自身は全く変えられないと、全く影響を受けないという、こういう話が書いてあります。でね、本当にね、このね、イエス様がこういうことができるっていうのはすごくて、第二ペテロの3章の10節にこう面白いこと書いてますね。主の日は盗人のようにやってきます。その日天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。本当になくなっちゃうわけです、もう今あるものが。しかしイエス様は全く影響を受けることがない方なんだということで、それでですね、次いきますね。13節14節で、あかな、いいのかな、ですよね。一体どの御使いに対して向かって彼はこう言われたでしょうか。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足立ちするまで。これも詩編に書いてますが、まさに右の座についているっていう、先ほど読んだ箇所ですね。で、敵をあなたの足台とするっていうのは、これは何かというと、戻ってこられてサタンを滅ぼすっていうことです。ね、足台、足、この頭を砕くということですよ、こうガーンと。で、そのようにするまでとどまっていなさいと。まさに今、イエス様がそのところにおられるわけですね。右の座についておられるわけです。で、これと御使いはですよ、全然違うでしょうと。14節、御使いは皆、奉仕する霊であって、ここですね、まとめてますね。奉仕する霊だと。使える霊だと。救いを受け継ぐことになる人々に使えるために使わされているのではありませんかということで、今度は神に奉仕しているだけではなくて、救いを受け継ぐことになる人々にも使えているっていう、つまり私たちなんです。でイエス様が肉体を取られた時も御使いは使えていて、例えばイエス様がゲッセマネの園で苦しみもだいていた時に御使いが助けているという箇所があります。あと使徒の働きでも、ペテロが牢屋に入れてる時、入れられている時に、その牢ですね、鍵をもう破って行ったのも御使いでありました。で、ヘロデ・アンティパス一世ですね、このカイサリアで演説をしている時に撃たれたのも、この御使いによって撃たれていますですね。で、このようにして救いを受け継ぐことになる人々に使えるために使わされている、まあ、このことが2章に続けて書かれていきますね。ということで、御使いはとは比べ物にならないイエス様なんだと はるかに優れているんだということなんですね。で、次回は2章はこんなに素晴らしい救いを受けているのに、これを台無しにしないでくださいねっていう話なんですよね、うん、そこに至りますが、私たちはイエス様をイエス様として崇める信仰の戦いにいますね。信仰の戦いにいます。イエス様がなんか他のものと同列に並べ、さっき言ったこの坂本龍馬と同列に並べてたね、その救われる前の友人ののと同じようにですね、私たちが同列に並べてしまうということが起こりうるわけですよね。で、それでイエス様を信じてればいいやというと、このユダヤ人、ここでユダヤ人が誘惑を受けて信仰から離れていくっていうのと同じになってしまうと、これより引き離されることなく、引き離されることなく、しっかりと初めの確信を保っていなさいという勧めになっていくわけです。なのでね、午前中もお話ししました。カルバリの牧師でね、結構言うフレーズ、言い回しが、It's all about Jesus ですね。全部イエス様じゃんって。全部イエス様じゃん。このシンプルな信仰にしっかりと留まっていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたの素晴らしいこの御言葉を見ることができて感謝します。御使いよりもはるかに優れたお方であることを私たちは知ることができ、栄光に輝いているお方であることを私たちは知ることができました。天のお父様、しっかりと私たちがイエス様から目を離すことなく天を見上げていて、この世における戦いを戦うことができるようにどうか助けてください。目に見えるものが、サタン悪霊どもが冷やを打ってきますが、私たちがしっかりと信仰の大盾を取って打ち消し、そしてイエス様を証しすることができる、イエス様がイエス様であるということを見て見続けて、そして歩んでいくことができますように、どうぞ助けてください。弱くなっている時もあなたはまっすぐに伸ばしてくださいます。そしてあなたは訓練される方ですから、私たちが辛いなって思っている時も、あなたは私たちにこの踏ん張る時にしっかり力を与えてくださるお方です。霊の筋トレって言ったらいいでしょうかしよう。本当にあなたが与えてくださっています。その鍛錬を積み上げてき、私たちが勇敢なキリストの兵士となっていくことは、戦士となっていくことはできますように助けてください。感謝してイエス様の皆によってお祈りを下げいたします。アーメン。
Amen.